皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーでいつも来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、こんにちは、竹中です、よろしく、
はい。先生のご専門は経済ということで、特に、株が今ものすごく落ちてるというか、まあ、世界中ですね、うん、それは地政学的な変化もあるんですけども、根本的に今どういうような状況になってるかっていうね、うん、ファンダメンタル的なことも含めていろいろと教えていただきたいと思うんですけども、うん、
いやちょっと長い目で見ると日本株はね、非常にこの 1,2 年急速に上がってきて、はい、一時期日経平均で4万円超えたでしょ、はい、だただここ数日ちょっと下がってますけどね、うん、で下がってる理由はまあ一つとしてね、やっぱりイスラエルと、うん、まあ、ハマスの戦いがですね、うん、イランが入ってきてしまって、うん、イスラエルが先にね、イランの大使館を攻撃して、
それはやっていけないことですね、
それでリベンジだって言ってですね、うん、イランがね、ドローンとミサイルでまあ、イスラエルを攻撃するということがあって、まあ、99% ね、米軍とイスラエル軍によってね、まあ、攻撃はね、撃墜されたみたいだけれども、でこれがさらに発展してですね、中東全体のやっぱり政治が不安定化してですね、そうすると何に資源価格としてのやっぱり原油に跳ね返ってくると嫌だなと。で特にホラムズ海峡ってあるじゃないですか、うん、であそこからね中東の石油の最も太い供給がねされてるわけで、うん、あれをもしねイランがね海峡を封鎖するようなことになったら原油価格跳ね上がっちゃうわけですよ、
うん、そう、日本はだいたい 90% ね、日本が一番打撃を受ける
国だから原油価格もね一時期こう下がってたものが、うん、まあ、もともとに2000、ロシアがねウクライナ軍事侵攻した後にピューッと跳ね上がったけれども、うん、その後はまあ落ち着いてたけど、うん、ここに来て1バレル70ドル台から80ドル台に上がってきて、うん、いや100バレルまで上がるなんていう予想も出てきたん で、うん、でこれはアメリカにとってもねこうインフレが一時期消費者物価指数で 9% まで上がっちゃったインフレ率が今 3% まで下がってきて、うん、ね、でもうしばらくしたら景気も鈍化してですね、うん、インフレ率も落ち着いて、うん、金融緩和があるかなって、うん、この投資家が思ってたところがですね、うん、そういう可能性がだんだん薄れてきちゃったと、うん、で ましてや原油価格がねここからね上がっていくようなことになったら、うん、アメリカだってやっぱりエネルギー価格の上昇はね、うん、最後消費者物価指数の上昇
に跳ね
上がりますから、うん、金利下げはなくなるよっていうことですね、うん、これは株式にとってはマイナスだよねって言って売られてる、うん、で日本株もまあ年初ね1月2月ビューッと上がって4万円超えたんだけれど、うん、ちょっとねそういうものを嫌気する動きが出てきて、うん、ちょっと、まあ、上がってる局面ではね当然ね短期の投資家なんかもね当然株を相当買い持ちにしてるわけで、うん、そういうニュースが出るとねたとえ短期的にもですね売りってこう出るわけですよね、うん、まあ、そういう動きがちょっとここ数日ね、うん、まあ、出てるねっていう程度だけど、うん、まあそれでもねまだね、うん、4万円をちょっと超えた時の高値からね、うん、10% も下がってないわけですよ、
うん、そうですね、
株式ってのは基本的に、ね、上がったり下がったりするもんで、うんうん、直近の高値から 10% ぐらい下がるようなことはね、うん、まあ年に 1,2 回やったって不思議じゃないんですよ、うんうん、だからそのぐらいのつもりで見てる方がいいと思います、
うん、おっしゃる通りだと思うんですけども、こういうことで一番喜んでるのはプーチン、ロシアであると、中東で揉めることによってアメリカはあんまりウクライナ支援もできないし当然議会も通らないし、それ以上に天然資源の価格が天然ガスとか石油が上がるというのは、
う
ん、ロシアにとってプラスだし、
そうですね、それ
はアメリカにとってもプラスかもしれない。
そう、ロシアはまあやっぱりね、まあ、いろいろボイコットは再開しながらもですね、うん、原油と ガスのね、うん、あの世界最大手のですね、うん、あの輸出国ですからね、価格が上がればですね、あの外貨収入は増えるわけですよ、うん、まあ、それ以上にやっぱりあのロシア対ウクライナだと、うん、もう圧倒的にあのロシアが悪いというね、うん、あの流れにね、まあ、特にあの G7 国中心になってたけれども、うん、イスラエルとハマスがやることによってですね、うんうん、イスラエルをアメリカを要すればまあやっぱり支援してたわけで、うん、ね、あのアメリカとイスラエルを一緒くたにして、うん、ね、お前らだってね、うん、あの要すればあのハマス攻撃っていうんでね、あのもう軍事的にね、うん、あのひどいことやってるじゃないかっていうようなね、うん、あの国際政治上のですね、あの、まあ、一つの言い分ができるような感じになっちゃってるわけですよね、うんうん、まあ、
アメリカのダブルスタンダード典型的なです ね、 ね、
それをね、あ、攻めるってことはね、うん、まあ、あのできるわけで、うん、あのまあ、間接的にまあ、プーチンが喜んでるっていうのはね、うん、まあ、それは想像できますわね、
うん、確かにそうです。そうは言うものの、僕はちょうど1年ぐらい前にマイクロソフトの株とかですね、その半導体、うん、やっぱりあのチャット GPT 関係ですね、うん、オープンジェネレートな AI 関係、うんうんうん、これはやっぱり長い目で見てずっとこうなるっていうか、うん、シングラリティも来たりして、うん、やっぱりその分野あるいはエネルギー分野っていう、うん、だからエネルギー価格が高騰することによってもっと効率的なエネルギーのこう使い方、うん、そこにイノベーションが生まれると、うん、まあ、半導体中心でやっぱりまだまだ株は上がっていくと思うんですけれども、うんうん、そうでしょうかね。
いや、それはそうだと思いますよ、うん、ただね、一直線じゃないんですよね、当然株式っていうのはね、うんうん、例えば90年代の後半からね、2000年にかけてあった IT バブルだって、うんうん、一度2000年から2001年2年かけて株価ドーンと下がってるわけで、うんうん、でもその中でね、ちゃんと生き残ってる IT 企業というものはですね、うん、例えばアマゾンとかね、うん、大きく成長して世の中変えてきてるわけですから、うん、あのガーファムと言われるね、うん、あの5大アメリカ企業だってですね、要すればあのものすごい勢いで利益を上げて、あのグローバルに市場を席巻して成長してるわけですから、うん、ただね、ここで来てね、結構ね、あ、これはどうなるんだろうなと思うのは、 AI の要素は利用ってね、今後10年ぐらいで爆発的に増えるよねって言われてますよね、うんうん、ただ AI を使うことによって、あれ当然そのインターネットの世界を莫大に検索するわけですよね、うん、でその検索が人がこう検索するようなあのレベルとは桁が違うわけですよ、
う
ん、そのことによってすごいエネルギーをね、
そう、
使う
と
使うと、ね、で自動車が走るとかね、工場を稼働するとかいうエネルギーの消費とは別次元のね、情報産業でのエネルギーの消費って、これなかなかね、バカにならないねレベルになっていきそうだと。そうすると、要するに温暖化対策のためにですね、できるだけ化石燃料を抑えましょうと言って、 でもそういう再生エネルギーへのシフトを進めながらもですね、そう急速にねエネルギーの供給が進むわけじゃないから、う
ん、だから不思議なことに、うん、そこで出てくるのはやっぱ半導体のとんでもない想像以上のそのエネルギーの、効率的なやり方っていうのが、うん、例えばアームスホールディングもそうだし、うん、いろんなところでこう発明して、そこが一番のこれから伸びる、うん、地球環境問題と半導体と、うん、効率的なエネルギーで3つ組み合わせたイノベーティブなものを作った NVIDIA もそうかも分からないけども、うんうん、そういうところがもう圧倒的に伸びるんで、
う
ん、
そうでしょうね、うんうん、だからそんなコンピューターを動かすんでもですね、うん、要すればそのどのぐらいのエネルギーを消費するかっていうのは、うん、その設計あるいはあの部品としての半導体次第ですね、ずいぶん違ってくるらしいし、うんうん、まあ、その分野は僕ちゃんもちろん専門じゃないから詳しくは知らないけれども、そういう省エネ の、 あのイノベーションね、それは非常にこれから大きなバリューを持ってくるだろうし、うん、その辺は結構日本もね、なんかこう少なくともニュースとか見てる限りはですね、うん、いいものを持ってる企業が、ね、あるんじゃないかと、うん、あとそれからね、電気ってね、送電線で送らなきゃなんないでしょ、うん、あれすごいロスが大きいんですよね、うん、でそこところが、非常に
電池関係ですね、
うんうんうん、ほら超電導体、うん、超電導技術を使った送電システムってできると、うん、まあ、コストかかるんだけれども、うん、そのコストがだんだん下がっていけばですね、それはロスがすごい減るから、
もともと日本が持った技術だと思うんです、
う
ん、
そうですよ、その通りです。
だからそれを例えば台湾、韓国、うん、あるいは世界中に分散したけども、それをもう一度サプライチェーンっていうか、うん、 戻すという、まあ、熊本も TMC も、ね、うんうん、TSMC もそうですけれども、うん、そういうことと、まあ、先生が予測されて当たったのはマンション価格が東京で上がるとかっていうのも、うん、今 の, この株価のそういう半導体の話と、うん、なんかそういう東京で上がるっていう話なりとね、うんうん、なんかつながるようなところだって、ね、今までサプライチェーンで分散したのをどっか集中してやる、でそこのマンションの価格とか今熊本もそうだし、うん、東京上がってるというのも、うん、なんとなく将来その株価でこういう分野に投資すればある程度利益上げることができるというのは、うん、マンションのどっかある地域の集中と半導体とエネルギーと環境問題を全て組み合わせては何か出てくると思うんですけどね、
まあ、熊本のあるいは九州のブームというのは明らかにね、うん、半導体工場のね、うん、設立だと思いますけども、
水がいいとか資源がいいとか、うん、そういうこともありますね、うんうん、
あとただ東京のねあのマンション価格の上昇は、うん、それとはやっぱりまあちょっと別で、ただねもともと東京ってねいろいろな人と金と情報が集中することによる、うん、利益っていうのはね、うん、大都市が形成されるっていうのはまさにその利益でね、うん、なってるわけで、うん、そういう点では東京はですね、日本ではもちろん抜群だし、うん、世界的に見ても決して低くないというか非常に高い水準にあるね都市だと思うんですよね、うん、でただそこのマンション価格がね上昇してるっていうのは僕は基本的にはね日本経済もついにですねデフレの時代が終わって、うん、低インフレの時代も終わって、うん、2% ぐらいのですね、うん、ね、まあ、本来の金融政策がこうずっとこう追求してきた、うん、日銀が、ね、追求してきた 2% ぐらいのインフレについが、ね、定着していきそうだと、
うん
ね、一時のことではなくって、うん、そういう見方をするとですね資産価格って上がっていくんですよ、
うん、
で一方金利の方はね、うん、今回3月に日銀がゼロ金利政策ってやめたけれども、うんうん、まだ短期の政策金利はね0から 0.1% で、うん、事実上ほとんど上がってないわけですよ、ないない、うんね、だで日銀はやっぱり景気の腰折れとかね、うん、なんかしちゃいけないから金利の引き上げはできるだけゆっくりしてをやっていくよと、うん、そうすると今の日本を考えれば分かるとインフレ率は 2% 超えてるわけですよね、うん、とか10年ものの国債の利回りはまだ 0.8% ですよ、
うんうん、
そういったが住宅ローンだってね変動金利で借りるとね 0.5% ぐらいなわけですよ、うん、これをいわゆる実質金利がマイナスって、ね、うん、実質金利がマイナスの下ではですね例えばマンションのようなある程度の流動性を持った収益不動産ってね、うん、買ってね運用した方がですね儲かるじゃないかという形でですね、うん、
それずっと前から言われてて、
うん、それで
その通りになってますね、
でそういうでしかもですね、うん、でデフレやゼロインフレの時代では賃料、ね、うん、不動産から上がってくる賃料って上がらないよねっていう時代が長く続いたんだけど、うん、そうじゃないねと、うん、これからは賃料も上がっていくねと、うんうん、
まあ、それは
そういう事情がですね、うん、やっぱり都市部でのね、うん、土地代とかマンションとかね、もちろん建設費の上昇なんてのもあるんだけど、うん、を生み出してると思ってますけどね、
うん、まあ、それはやっぱり賃金が上がったというか、今まで政府がそれを上げようとしたけど、今企業が主体になって賃金を上げたらっていうことはやっぱり大きくて、うん、それはやっぱりいい意味でのインフレーションと、
だからね、うん、賃金がねインフレ率にね、インフレになってきたのはね、まあ、仮にいいとしてもですね、うん、賃金がそれ以上にね2% インフレの下で賃金が 2% 以上上がらなかったらね、これ、実質賃金マイナスじゃないかと、うん、伸び率としてね、でそれは1年数ヶ月続いてきたんだけど、いよいよ今年のね、うん、春の春闘でですね、うん、大企業は 5% 以上、うん、中小企業もね、はい、3% 以上、
はいはいはい、ということで、うん、ほぼ時間来ましたね、ライブの放送で、
はいはい、
本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。Where the white sand